サンキュー達夫です。
国拓也です。
日賀萌です。
はい、ということで10月に入りました。
はい、
まあ、新番組いっぱいやってますけれども、
ね、
最終回もねいろいろ終わりまして、まあ、あの全部見てみたけんまたねあの今月末やりますんで、
なるほど、
皆さんもお楽しみにいただければと思います。はい、どうですかこの1ヶ月はどうしてましたか。東京ゲームショーどうだった。
あの行けなかったんですよ結局。
あ、そうだった。
行かずにもう家の方でネットで見ながらずっと中継を見てました
ね。なるほど。
こんなことあるんだとかです、
ね、結構評判良かったですよ。
そうですね、
放送の方は反響あります。
あ、やった、ありがとうございます。
は
い、
やったって。
やった。
で、なんかたけしさんが
龍が如くっていうですねゲームの方をというかゲームのクリエイターの名越さんのお話をですね、
はい、
以前させていただいたんですけども、それはびっくりされましてですね、あの龍が如く極みというゲームが出まして、はい、1月ですかね、来年の2016年、それが1のリメイクなんですよ。1を PS4 とか3でも、ね、の HD にほぼ作り直すというゲームを出すんですが、うんうん、その新キャラで、うん、北野さんの、うん、大黒柱の、
はい、北野さんの大黒柱、北野
さん、ね、皆さんご存知かにビートたけしさんが出るんですよ。結構もうびっくりしましたね、みんな。
なるほど。
本当の秘密のサプライズで、まあ、実際のゲーム映像流して一番最後に出たっていうですね、非常にこれは、もう、逆に言うともうこれ以上もうないんじゃないかっていう、日本国内で言うと、これ以上のスターの人は、正直いないんじゃないかと思うんですけどね。
もう若い人にしてみればタレント、俺僕らの世代だと多分お笑いの人なんだけど、もう映画監督だからね。
そうだね。
感じするよ。
たけしの挑戦状がもう何年経ったか知りませんけど、
ね。30年ぐらい経
ってもそれが今や PS4 ですよ。
そうだよ、ね。
はぁっていう。
あれだってファミコン
だよ、ね。ファミコンですよ。うん、
かと思えばこの間あのたけしさんってね、浅草のフランス座っていうストリップ劇場出身の人じゃないですか。
はい。
で今あの浅草の東洋館っていう劇場になってるんですけど、そこ出たんだよたけしさん。すごくない。
なんで
40年ぶりに出た。
2B ので。
いやいや、もう一人で
漫談ってこと。
あの下町コメディ映画祭っていう。
挿入さん見ました。あれそうなんですか、東洋館なんですか。
で、浅草公会堂で浅草キッドを歌って、その前に実は東洋館であの菊次郎の夏の上映がある。
あ、
菊次郎の夏浅草が舞台だ。
はいはい。
で、まあ、その前にトークショーみたいな形で、うんうん、まあ、ちょっと出て、当時のフランス座であのどういう人たちがいたのか、その、
はい、
清さんがニューハーフ あのステレップのことできちゃってみたいな。で、本当の女の子と、ま
あ、
結局付き合うことになってニューハーフに追いかけ回られて、はい、てめえ殺すぞって言われた。すごい話してました。
すごい話ですね。
俺の友達もだったとか、俺らの世代でお笑い目指そうとなるともう事務所のライブのオーディションってあったじゃない、
はい、
俺の友達でいやそれは違うんだよっていうやつがいて、
はいはいはい、
そいつは多分たけしさん崇拝も強かったから、
うんうんうん、
芸人っていうのはちゃんとあのああいう小屋のところから始めなきゃいけないって、本当浅草のフランス入ったやつがいたのよ。でまあその考え方はそれでいいだろうと思って、俺は別にちょっとめんどくさいやつだから捨ておいてたんだけど、でもね、1ヶ月2ヶ月ぐらいしてからなんか辞めるみたいな話を聞いて、でなんで辞めるんだよと、あれだけお前俺に悪く、そんなの今のやり方違うみたいなこと言ってたのにって言ったら、あの踊り子さんとできちゃったなんだよお前それ。
すごいな
ぁ。まだね、
あるんですね、
仲良くなっちゃうんだね。
まあそんなこともありましたけれどもね、
はい、
まあ、皆さんもまあ、前ね、こちらの放送ではね、比嘉さんの話面白かったですっ
ていう
の
を
お伺いしましたけども、9月の編集室の感想もエピーロさんからいただいております。
ありがとうございます。
9月の編集室すごく面白かったです。冒頭の近況報告、豪華客船をコミケのコスプレ会場にというアイディア夢があります。
あれね、
夏アニメの話では予想外にも国さん初の純情ロマンチカトークでしたが、それを受けた達夫さんの名言をメモってる発言に爆笑しました。また個人的にガッチャマンクラズインサイトが今期の一押しなので、達夫さん触れてくれて嬉しかったです。今月のブヒブ素晴らしかったです。すべての CG に燃えました。農機具さんのゆいちゃんとの CG では、そうですね、なんかイクラがどうな
の浮いてるって言ってたじゃん。
私の認知能力がゲシュタルト崩壊です。 なでこスマイルさんの博士はとても可愛くて絵が自然と浮かんでくるんです。春日部さんのバージニアスリムも最高でしたし小倉記者の CG では、楓ちゃんの自撮り写真を見た時の可愛いというセリフもありましたが、そのセリフを言う達夫さんの説得力に何回聞いても笑ってしまいました。唯一の心残りはシモピーさんとサキちゃんの CG が聞けなかったことです。
ですよね、
シモピーさん。
あ、もう読者は期待してますよ、
読者期待してますよ。はい、というわけで今月のこの1話いってみましょう。
イエーイ、
はい、いっぱいね来ております、うん、あ、同じエピーロさんからじゃいただきました、はい、段違い第8話
お、
ちょっと古くて恐縮ですが、うずきちゃんとさつきちゃんの双子コンビが可愛すぎて、自分たちはもしかしたら双子じゃないかも、この家の子供じゃないかもと疑うお話でした。へこんでいるように見えたのもつかの間、さつきちゃんはじゃあ本当は私吸血鬼か悪魔王女と言い出し、うずきちゃんも同様に私お姫様と盛り上がる。さつきちゃんはお姉ちゃんの小さい頃に、うずきちゃんはおばあちゃんの小さい頃に似ていることが分かり一件落着。お兄ちゃんから双子だと分かってよかったじゃねえかと言われ、そうだねねと答える二人。うずきちゃんが行ってきますと言えば、さつきちゃんはすとだけ、分かったと言えばたとだけ付け加えるいつものパターン。もうめちゃくちゃ可愛いです。可愛いを突き詰めたアニメでしたね。
いいですね、可愛い。
あ、
羨ましい、あの曲。
小倉記者からいただいております。時代に逆行しますが、某アニメチャンネルで元騒動が始まりましたので、今更ながら見始めました。
おー、村田先生の。
1話で特に見たのは、主人公バンにヒロインのウェンディがお嫁さんになってあげると言った際、俺は童貞だ、お嫁さんは幸せの絶頂になるものなんだ、このセリフにこの男はどこか子供の部分を残しているのかと魅力を感じ、なぜか何回も見直しました。その後のアクション、バンの見栄を聞きるとはかっこいいものがあり、数年前の作品といえども面白いものはいつ見ても面白いものなんだなと思いました、
うんうんうんうん、
今後も今のアニメとの違いを見比べながら見続けようと思います。再放送結構増えたんだよ。
そうですね、
この番組でねいろいろ言ったからだと思います。
はい、そうですよ、スペースダンディの傑作戦も始まりましたからね。
ああ、そうだよね、
うん、見てぜひ見てほしい。
今再放送やるって2期目の振りになってるパターンとか、まあ、新たにゲームが出るパターンとか、うん、劇場版やるよみたいなパターンとか、なんかのフラグになってますよね、
うん、うんうん、
だから俺トム・ソーヤも新しいシリーズ始まるんだ
マジですか、
ありえる、ありえる
のかな、どうかな、
超面白いんですよそうですね、
それに気がつかないで、この間違う番組でさ、
はい、
歌われ
の
一大事、あれ俺ただの普通の再放送だと思ってたら、なんだ新しいの始ま
った、偽りの仮面になったんですね。
ナナミシンプソン記者、
はい、
熱文字の皆さんこんにちは。今回は今年の夏アニメで印象に残ったシーンをメールします。それはゲイト、自衛隊かの地にて各国戦えり第6話、
うんうん、
これ戦女神の気候だったかな、なんて読むんだろう、
ワルキューレ
か、ワルキューレか、開始11分手前の縄文内での白兵戦での場面です、
うん、
姿は 少女、正体は亜人ローリーマーキュリーが盗賊団相手に無双している場面で、
あー、なんかいいか、
背後から襲いかかった大柄な兵士を援護に駆けつけた自衛隊栗林が銃剣で突き刺し、そのまま銃撃、大柄な兵士は倒れます。その後栗林の上半身が大きく映るのですが、銃剣についた血液がちゃんと赤かったことです。
ほ
ー、直前のやや引いた絵では塗りのミスか何も付着していない金属色、その後続いたシーンでも金属色でした。昨今エログロへの風当たりが気になる中で、一瞬の地味な部分ではありましたが安心した出来事です、ということで、
おお、
こういう細かい部分もお仕事してるよっていうの
を見直そう。
これだから京極さんってラブライブやってた方だったわけ、あそこのシーン僕もすごいなと思ったんですけど、色というよりはあの自衛官がトランジションっていうね、長い鉄砲ライフルを持ってて近距離になった時に彼女がどう動くかっていうのを結構ね、
はいはい、
すごく精密に描写してるんですよ。おうおうおう、その時にすぐに長いものは諦めてハンドガンに手を伸ばして使ってるんだよね、うんうん、あ、すごくこの監督さんとかはアクションっていうことにこだわり、すごくこの状態でどう動くっていうのを見てるっていうなると、彼女はかなりその凄腕のその兵隊に憧れてる部分があるじゃない、うん、
はいはい、
あ、なるほど、でも説得力があるなと思いましたね。でマーキュリーさんのも最高、
いいですね、
たまらん。
六条くるる記者、僕のこの1話はプリパラ第64話ハムとアジミです。
プリパラ来た、
タイトルからもわかるように新しくプリパラになってやってきたアイドル、アジミとそのマネージャーであるハム先輩が登場した回で、10月からの新クールに向けての準備会というのがあらすじです。アジミちゃん。しかしそんなことはどうでもいいのです。今回の脚本は以前からプリパラでも何度も筆を取っている筆安和之さんが担当しており、監督の森脇誠さんとのコンビはミルキーホームズ以来だといえば、プリパラを見ていない皆さんにもヤバさが伝わるでしょうか。
よかったのか。
筆安さんが脚本を担当していない回において、ぶっ飛んだギャグで我々を楽しませてくれるプリパラですが、今回のぶっ飛びは一線を越えてしまっており、僕の力ではとても伝えることができそうにありません。新キャラ味見は美術教師という設定で、語尾に画家の名前や美術用語をつけて喋るのですが、アソボダヴィンチ、よろしくレヨンなどとまくしたてながらそこら中絵を描きながら走り回り、言葉を選んでいっても気が狂ってるとしか思いませんし、このシナリオを書いた人間も会議でボツを出さなかった人間も何もかも狂ってると恐怖すら感じました。しかし見終わってしまえば、腹を抱えて笑っていたと思えば、次の瞬間には意味不明さに戸惑ってしまい笑えなくなり、また笑いに引き戻されるという初めてのポイズンガールバンドの漫才を見た時のような非常に稀有な体験ができましたので、この1話として選ばせていただきます。おそらく僕自身もすでにプリパラに脳をやられているのかもしれません。それではごきげんよう。いただきました。筆屋さん、
あの回すごかったですよ、本当に。
だから最近もうサブタイトルがもうふざけてるもん。
そうです、ね。
ダヴィンチコーデだっけな、そんな
の。この1話なんかありました？
僕、この1話、うん、さっきゲートの話出たからな、うん、それもしたかったんだけど、あのキャラクター的にね、うんうん、最終回になっちゃうんだけど、はい、あれ、学校暮らしの、あの、タロー丸に全部持っていかれたから、
ね。ああ、なるほどね。ラグビーは五郎丸。学校からアニメは太郎丸。
ああ、もう、あの犬にあんな最後顔させられたら、おもうちょっとたまらんかったじゃん。そう
ですね。僕はガッチャマンやっぱ良かった。
あ、ガッチャマン。編集長言ってたんで僕見ましたよ。はい。面白かった。
面白かったですね。うん、なんか中村健二監督やっぱすごいなと思いましたね。比嘉くんは、
あのワンパンマンの、
あ、ワンパンマン、あ、
もう新番組は、新番組は、ちゃんちゃんですけど、ちょっとあれですね、結構グロいというか、
チェって言った今、
あ、いや結構です、あのあれが、うん、深夜だからこそなんかすごいなと思って、カニの化け物の目ん玉引っ張るシーンあったじゃないですか、うん、あれ原作ないんですよ。
なるほど。
あのしかも、ズルズルズルズルってみんな、うわーと思ったら、うん、あれマッタハウスが、いや、オリジナルでやってるんですよね、あそこのシーンの描写って。あれすげえと思っちゃいました。
以上、この1話でした、はい。皆さんもこの1ヶ月に見たあのアニメのこの1話、ここが良かったというメールをお寄せください。熱文字@gmail.com までです。
熱量と文字数。
部品部
でーい、
理想のあの子とのあのデートで回収した CG を報告していただくコーナーです。今月もたくさんいただいております。
来てますね。
東さんよろしくお願いします。熱文字ネーム、ノーキングさん。
あー、待ってましたよ。
ノーキングさんといえば、東さん、これはキャラクター。
キャラクターは、慶応のゆいちゃん
ですね。慶応のゆいちゃんですね。うん、はい、まあ、この人はあのゆいちゃんのことをゆいと呼び捨てに
して
るんですけ
ど。許してます。みんなが許します。
今日どんな CG なんでしょうか。
はい。
この間、慶応のゆいが僕に弁当を作ってくれました。
あ、普通じゃないですか。
ゆい、今日はね、お弁当作ってきたんだよ。まずはね、サラダ軍艦だよ。そしてね、サラダ軍艦だよ。そしてね、サラダ軍艦だよ。そしてね、サラダ軍艦だよ。ゆいはそう言いながら、ご飯に酢のレタスを乗せただけの食べ物を何個も弁当箱から取り出しました。ゆい、よし、サラダ軍艦食べよう。あー、美味しいね。ゆいはご飯に酢のレタスを乗せただけの食べ物を一人で全部食べました。ゆい、あー、美味しかった。あ、でも私が一人で全部食べちゃった、ごめんね。あ、カバンの中に何か食べ物ないかな。あ、あった、はい、かまぼこだよ。するとゆいはカバンから取り出した板がついたままのかまぼこを僕にくれました。僕は板からかまぼこを外してかまぼこを食べました。かまぼこはごくごく普通のかまぼこの味でしたが、ゆいのカバンの中の味もしました。とても充実した一日でした。
怖いよ、ちょっと怖い怖い。なんか
もうこの人最高だわ。
すごい、
この人すごいわ。 イリュージョンだわ。イリュージョンだわ。
とても充実した一日でした。
とてもサラダ軍艦。
サラダ軍艦も非常に気になったんですけど、ゆいちゃんのカバンの味ってどんな味か、すごく、もうそればっか気になっちゃってですね、どんな味なんだろう、楽器ね、ピックとかついちゃって、ね、あー、これ気になる。
散々ゆいサラダ軍艦って言ってんのに、はい、農機具さんはですね、ご飯にツノレタスを乗せただけの食べ物ってやっぱり、サラダ軍艦とは認めてない。
認めてない。
あたりが、なんかいい、
ね、こだわりがね、いいですね。それ違うじゃんとか言わないとこが優しさですね。
優しさ。
農機具さんの。
まあそうなんです。
いい男。
まあゆいだからっていう感じなんじゃないですか。ね、余裕ですね。
シモピー記者いただきまーす。ちょっと待って。喜んでる俺ら何なの？
あ、そうだ、そうだ。
喜んでる俺ら何
なの？確かに確かに。おかしいでしょ。みんな今笑顔になりますけど。
朝夕、日ごとに涼しくなる今日この頃。
なんかお手紙回ってみたいな感じだった。なんか、お手紙これ。
先日、さきちゃんと一緒に喫茶店で秋の新作スイーツを食べてきました。
秋来た。
それぞれ栗とかぼちゃを使った期間限定のケーキを注文。普段は口数が少なめの彼女も、栗の風味が口の中に広がって、なんて説明してくるくらいテンションが上がっていました。毎年読書の秋を楽しむ私たちですが、あれですね、あの背中同士でくやって寝ちゃったみたいなのありましたね。たまには食欲の秋について聞いてみようと思い、そういえばさきちゃんってサンマは好き？と聞いてみると、好きっていうかそもそもそんなにやったことがないかな、え？ん？というコントのようなやり取りをしてしまいました。私は魚の話をしたつもりだったのですが、彼女は三人麻雀のサンマのことだと勘違いしたようです。勘違いに気づいていつものように顔を真っ赤にして照れる様子はまるでモミジのようでした。
うわ、うるさいわ、うるさいわ、
シモピーだな
ぁ。その写真くれ。
基本インドアなのでモミジ狩りに出かけたりしなくても、サキちゃんと一緒にいられれば私は十分楽しい思い出ができそうです。ところで10月27日は読書の日でもあり、サキちゃんの誕生日にもなります。プレゼントとかお祝いとかちゃんと準備しておこうと思います。終わり。
なんでしょうね、もう遠いところにいた感じがさせても、あまりにもできすぎてますよ。素晴らしすぎますよ。
シモピーが遠い。
シモピーが。
どんどん遠いところ。
俺たちのシモピーが遠いところに戻ってきて。ちょっとエッチな部分も欲しい。もうだって、もう
エッチなし
って。エッチをつけようがなさすぎてですね、もう。
どこら辺が良かったですか、市販。
あの、サンマの部分あったですか、はい、僕も一
緒。これはでもありそうなやり取
り。やり取りじゃないですか。しかも、臭くなるのが僕も一緒に飲んだろうと思っちゃって、スタートのね、はにやかして、ああ、やられたっていうのでもう、僕はシモピーさんの手のひらの上ですよ、完全に。で、ちょっと憤慨したんです、これ一瞬僕は、ね。で、その後に、もみじのくだりですよ、
あそこでもう。
やられましたよ。
いやでも恥ずかしがってる、サキちゃん。でもね、サキちゃんがどんな、あの、服を着てるのか欲しいね、俺は。
前回さ、会いましたもんね。
秋物の、う
ん
うん、
いやまあだからミニスカートなのか何なのか、うん、でもさきちゃんってやっぱちょっとミニスカー履いてるとドキドキするよね。
しすぎちゃう。ちょっとね、嫌ですけどね。
やらしいよ。
やらしすぎる
から。制服自体がちょっとみんな皆さん短いですよ、ね。
はいはい。
スケベな女だからな。
バカ野郎。ケーキ食べてたじゃないですか。もうあの作品には一個ももうなので、僕は逆にスモーピーさんの二創作ですけども、ちょっと口の周りの水だったケーキのクリーム。
ああ、いやでもそれやりすぎだって。
クリームちょっと
誘い受けだよそれ。
ちょっとホテル取ってあげて、また顔真っ赤になるみたいなね、こういう。別にそれ以上はエッチじゃなくて、ちょっとこういう同時な部分があって。
なるほど。いやーでもさきちゃんそれだけで我慢できるかな。
できますよ。
スケベな女だからな。
だから
今あの唇についたクリームをわざと舌でこれ。
いやいやそこはしないでそのためですクリさん。
で男の子
ピピピピ注意。
さきちゃん守ってくれた東。
はい。
ブブーですよね。
ダメです、ダメですよ。
そうですよ。
でも、そのなんですかね、冬に向けてね。
ええー。
なんでしょうね、こう、編み物とかしてるんですかね、とかいろいろこう。
まあ、編み物話もありましたからね、
ね。うまくなってんのかな、みたいな感じ。
俺でもなんかさきちゃんだったら、ケーキ食べた時にさ、
はい。
あの、周りについたクリームちょっと食べたいんだけど、俺がいるから。
あ、シモピーさんの前だからね。
ちょっとねっていう。でも、本当は食べたいんじゃないのみたいな。
言いそう、シモピー言いそう。シモピー言いそう。
シモピー言いそうってなんだよ。
シモピ
ー。ピーロさん。
はい。
慶応の麦ちゃん全編ということでいただきました。
慶応強いな。
今日は麦ちゃんとの初デート、麦ちゃんのたっての希望で、まあ、この方先月も麦ちゃん話ね、慶応で持ってきてたんです。 麦ちゃんのたっての希望で郊外のショッピングモールに行くことになり、まあそうですね、庶民のね、
ですかね、
バス停で待ち合わせをした僕らはモール行きのバスに乗り込みました。
バス停っていいですね、
ほやしいです。バスか、バスデート、ちょっとい
いですね。いいですね。
バスいいっすね。乗り合いバス。いいね。
そうだよ、免許とか持ってないもん、はい、高校時代。青色のワンピース姿の麦ちゃんと、ほら、この方ちゃんと、
服がすごい
帰ってる。
大事大事。
青い、
どういう服着てんの
か。白じゃないんだ、青な
の。青か。
青色のワンピース姿の麦ちゃんと二人並んで、後ろから2番目の
順番もな、
タイヤで床が高くなった席に座る。
それが言いたかったんじゃないか。
足がね、
足が
持ちや、クンってなるん
で
ね。
あ、はいはい、待って、ワンピースでスカートでそれって
ことですか。
いや、
そうです。
いや、狭いからね、見えません
よ。いや、だから、後ろの、前の席の背もたれからはパンツが丸見えだから、背もたれになりたいってことです。
そんな、ここまで。
扉が閉まり、バスが動き出すと、なんだかタイヤの振動が伝わってくると喜んでいます。うん、やらしいですね。
一緒に僕も、
いや、お嬢
さん。達夫さん、もう僕言わずにいいなと思ったけど。
お嬢様だから知らねえんだよ。ね、
あ、こっちが真っ赤あってもね。
向
こう実はく
そ。その後も窓際に座った彼女は、外の景色を飽きもせず眺めています。バスが信号待ちで停車した時に、歩道に立っていた小さな女の子がこちらに手を振ってきました。女の子に手を振り返して答える麦ちゃん。バスの窓ガラスに映った彼女の笑顔に、思わず僕の心の声が漏れました。かわいい。自分で言ってしまってから僕は焦りました。麦ちゃんに聞こえていたら恥ずかしい。すると彼女がこちらを向いています。そうなの。ちっちゃい女の子ってかわいいの。誤解してくれ
たんだ。うわ、今のよかったよ今。
バスを降りて僕がモールの方に歩き出そうとすると、麦ちゃんが突然小走りになりました。入り口の前まで走っていった彼女は、そこで立ち止まってこちらを振り返ります。一度来てみたかったの、大きいのね。はためにもテンションの上がった麦ちゃんと一緒に、まずはウィンドウショッピングです。いろんな服屋さんに入って試着をする麦ちゃん。彼女が試着をするたびに僕はその姿を写真に撮りました。
迷惑だ。
ギャル系の麦ちゃん。
いや
ゴスロリ系の麦ちゃん。
いや
パンツスーツのキャリアウーマン風の麦ちゃん。
それはいい。
アニメ見すぎだよこれ。
確かに。
僕の携帯の麦ちゃんフォルダは彼女のいろんな写真でいっぱいになりました。ウィンドウショッピングを終えたところでお腹が空いてきたので、次に僕らはフードコートへ向かいました。
変わんねえのかよ。
後編へ続く。
長
いな。ちょっと僕は物言いありますね。
結構盛り上がってましたけど。
いやもうバスで終わってほしかった。バスの前編、前編はね。で、中編でよかった今の。もうちょっと CG 多すぎてこっちがちょっとお腹いっぱいになっちゃうんで。
もうシーン2つありましたもんね。
情報型だったと、
うん。あの可愛いのくだりで僕はマックスだったって、あそこで。あの可愛かったね。あの感じでも十分なんですよ、エピオさん。
確かに。確かに盛り込みです
げえ贅沢すぎますよ、もう A パート B パートで。
B 部はやっぱりちょっとシーンだから、
はい、
カット変えちゃいけないですね。
は
い、
でもう一つのメールでいただきたかった。
なるほど。
両方紹介しますうちは。
なるほど。だから一個一個の服を着た時のリアクションもちょっと欲しかった
です。欲しかったです。
ええー。
やきもきしてる店員さんとかも、ね、欲しかった。そうなっちゃうんですよ。だからバスの時点で終わっても十分。
まあバスで十分だ。
でその続きを第2話で。
なるほど、
欲しかったですね。
俺と麦ちゃんはじゃあワンクールも欲しいと。
欲しいですね。あとこれは
シモピーに続けですね、これね。
そうですね。もし、惜しもなくは、忘れ物とかもね。バスに。
忘れ物ね。
っていう。結局行けなかったみたいな感じの。
あれだ、バスだったら、停車ボタンを、いたずらにこう押そうとするんだけど、やめろよ。
いや、
でも、押しちゃうかも、やめろよ。
違う、
それめっちゃいい。
じゃあ、ショッピングモール行くんだよ。だから、麦ちゃんは最初からショッピングモールの、もう次のバス停、バス停はもうショッピングモールですって言った時に、押すぞってずっと思ってんの。
はい。
なるほど。押したいってずっと思って
んの。
だけど、エピロさんと話してる時にちょっと忘れちゃってて、はい、普通に、別にバスに乗ってる他の女の子にパーンと押されて、あーっていうところみたい。
それいい。それがいい。
それが正解。
正解ですね。
それが正解です、皆さん。
それでもなんか、あなたの表現のともちゃんっぽく。
いやいや、ともちゃんは誰よりも先に
押すんだよ。
しかも降りないとこ押すんだよ。わーっつって。で、押さないでくださいって。
言われる。マイクで言われる。
で、もう次のバス停でもポーンと押す。全く話
さすが友。
そう。 ニコニコしながら
割り切れ
て、本当良かったです、エピオさんのやつは
良かったですね、皆さんからのブヒブもお待ちしております。
熱量と文字数。
はい、ありがとうございました、はい、今月以上でございます。10月の後半にですね、米子英語事変にアニメ会出ますんで、
はい、
あの三平さんも含めて読んで、はい、鳥取県は米子、
はい、
10月の最後の週末
24、25
の
土日という形なんで、はい、
アニメ会でのライブね、
はい、アニメ会のライブ多分24日土曜日になるのかな、
土曜日の昼間
ちょっとわからないんで、その辺詳しくは米子英語事変の、
まあ、今年は7月にね、ちょっとロフトプラスワンの方で20周年記念イベントということでやりましたけど、まあ、基本年1回のアニメ会のライブ
でございますので、
日賀さんちょっと意気込みを聞かせてください。
もう生のね、僕が会えるのはこの時だけですね。
なんか上からだな、随分、
はい、
ね、人気者みたいな言い方
だよ。
もう前回もだって去年なんかもう満席でしたから、
ね、確かに夜中まで見に来てる人があんだけいるって嬉しい
よ、ね、僕ら人気者なんですよ。
あ
また、あ、なんかもしれませんけどね。
いやいやいや、そんなことアニメ会でしょ。
今もうキスマイかアニメか。
言い過ぎ、うん、まあだからあのアニメ界でね、一人30分でのコーナーもありますし、
そうですよ、
まあ、あのアニメ大好きなトークございますんで、米子英華事変ぜひググって見に来ていただけた
ら、はい、そうです、最終的には JR の米子駅から歩いて5分10分ぐらいのところですん で、
はい、
昔の商店街のところでやりますんで、ぜひ調べてきていただければ、
まあ、西日本地区の人はね、ぜひお願いします、はい、というわけで講師は以上です。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
心。